はい、皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日は東京ギフトショーに行ってきましたという内容をお話ししたいと思います。ですね、今日が2月の25日で、そうですね、今タイトルで言った、まあ、東京ギフトショーなんですけれども、2月の、15、16、17、3日間、東京の、東京ビッグサイトにて行われた、展示会ですねに行ってきました。今年で実はですね、何回目だろう、1、2、3、4、5回目ぐらいになるんでしょうかね。コロナで、2020年の、3月ぐらいから、日本で一気に、コロナが広まってっていうところで、2020年が今までで最後だったんですね。で、21年、22年っていう、去年、一昨年も、ちょっと出るという話で話は進んでいたんですけれども、結局ですね、やっぱコロナが蔓延して、今回はやめようと、ことになって、丸2年ぶりの、参加となりました。元々はですね、私が住んでいる新潟県阿賀野市、旧水原町というところのですね、水原商工会に所属しているんですが、そこの、小規模な、事業所限定でですね、商工会さんで、補助金を、国の補助金を、取りまして、そこの、補助金を使って、その出店をするというのを、スタートとなって、行ったというのがきっかけです。それが確か、5年前ぐらいなので、もっと前か、6年、7年ぐらい前になるので、そこがスタートなんですが、もともとはですね、本当にギフト向けというところで、参加をしました。で、その後ですね、ギフトショーとして2回出たんですが、厳密に言うとそのギフトショーの中に、もう一個グルメ&ダイニングスタイルショーというのがあって、どっちかというとグルメ&ダイニングっていうぐらいなので、その食材、要は食品関係の展示会も同時開催されてるんですが、そっちの方に今度出てみようというところで、最初の2回はギフトショー、に出まして、その後3回はこちらの、グルメ&ダイニングスタイルショーというところに参加しております。で、そのグルメ&ダイニングスタイルショーっていう方がどちらかというと、我々と同じような、その全国各地のその商工会さん系の人たちですね、そういうところに所属していて、その補助金を使ってで、そのギフトショーに参加するという方が、すごく多いなというような印象を受けました。で、今回ですね、我々、その新潟県としてはですね、新潟県というかその阿賀野市としては、水原商工会として、過去4回出て、で、その後ですね、もう少しその阿賀野市として、出てもいいんじゃないかというところで、その商工会さんの方で連携を取ってもらいまして、今まではその旧水原町、旧水原商工、旧じゃないな、水原商工会という枠組みの中で、4社だけが出ておりました。で、その4社っていうのが、ラジオで言ってもらえるとわからないかもしれないんですが、そのエディブルフラワーといって、食べられるお花の脇坂園芸さんというところと、片桐米屋さんというところですね、お米屋さんと、あとは藤岡染工場といって染め物屋さん、と、あと、うち、八兵衛の4社で出てたんですね。で、今回は、そこにも、阿賀野市として、出てもいいんじゃないかというところで、他の、商工会さん2社が、2社というか、その2業者が入ってもらって、そこの、所属している、企業さんで、神田酪農さんという、牛乳屋さんですね。で、あとはもう一つ、琴代醤油さんという、お醤油屋さんの計6社で、出ることになりました。で、基本的にはですね、もう皆さん、知っているというか、他の、その阿賀野市内のイベントであったり、新潟県のその食品の展示会、フードメッセっていうものがあるんですが、そちらでも皆さんに一緒に出たりもしているので、要は顔見知りなわけなんですよね。 で、その一つのブースというか、その、まあ、6コマだったかな。そのコマ数でいくと。で、大きな、割と大きなブースを作ってもらって、そこに読者展示するというような形で、今回は出展しました。で、もう、初めてね、出た時っていうのは、もう、わからないですよ。勝手がわからないし、まあ、なんせすごい人が来るんですよね。その、まあ、それが仕事につながるかどうかっていうのはまた別にしてですね。まあ、人通りというか、もう新潟で行うその、まあ、展示会とは全然、まあ、比にならないぐらいの人が、まあ、通っていくわけなんですね。で、中には本当にまあ、お仕事をしようっていうふうに、まあ、バイヤーさんとして来られてる方もいるんですが、中にはですね、ちょっとやっぱ変わった人というか、その、要はサンプルがいっぱい展示してあったりもするので、そういうのをまあもらえたりも、買えたりもするんですが、そういうのを、まあ、なんていうかな、集めにとか、あと試食もいっぱいあるので、ただ単にその、そういうのを楽しみに来ている人もいるのかなっていうのが最初わからなくてですね、いろいろまあ苦労した部分もあるんですが、まあ4回もさすがに出ていると、なんとなくやっぱり勝手が分かってくるというか、まあ、準備もすごくまあきちんとできたりとか、撤収も早かったりとかっていう、ことができるようになりました。でですね、過去4回出てですね、コロナ前とコロナ後で、そのお客さんの質がちょっと変わったなっていうのを正直印象として受けました。で、一番最初に出た、まあ、7、8年前なんていうのは、本当に、どうなんだろう、ショッピングモールが、ここまでまだ全然アマゾン楽天が、まあ、流行ってはいたんですけれども、そこまでまだ、今ほどの、なんていうかな、賑わいをまだ見せているかいないかぐらいの頃でですね、そういったところに出したいんだけれどもって人は、まあ、結構少なかったんですね。で、まあ、その、お店屋さんっていうか、その、我々側からすると、どうしてもその自分でも、まあ、モールを使ったりも、まあ、しているので、その、まあ、モールは NG ですとか、自社サイトであれば、販売していただいてもいいですよ、みたいなこともあったんですが、今回っていうかね、その、まあ、コロナ前ですね、コロナになる2020年最後、今回出る最後の1個前の時は、もう、そういう方がすごく、まあ、多かったように感じられました。で、まあ、コロナ明けると言われている、まあ、今年ですよね、に出てみた時で感想で言うと、逆にそのショッピングモールさんで出したい、いう方ももうすごくまあ大勢いらっしゃるんですけども、それよりももっとまあ小売店さんとか、まあギフト屋さん、まあ当然ギフトショーで来てるんで、ギフト屋さんがすごく多かったかなっていう感じとですね、すごくまあ一生懸命な方、まあ当然前からそのもちろんその仕事としてやってるイベントなので、バイヤーさんがメインで来てはいるんですが、その適当な感じの人が、すごく少なかったかなというような、印象を受けました。はい。なので、その、過去、5回、今回含めて5回、出させていただいているんですが、個人的な感想で言うと、まあ、5回出たうちかなり、その、仕事につながりそうだなっていう、その、直感的なまだ感想でしかないんですけれども、そういうのは一番、受けたかなというような印象です。で、皆さん、他のね、その出店者さんなんかに話を聞いても、あ、なんかそんな感じだったね、みたいな、今回一番良かったかもね、みたいな話をされている方が多くてですね、そのコロナを、まあ、きっかけに、まあ、コロナ明けをきっかけにまた、その、なんていうかな、その、国内の、まあ、我々の、まあ、その生産者側と、その、まあ、販売する側というかですね、そういったところにまた、ちょっと熱い流れが来ているのかな、というような、印象も受けました。で、八兵衛としては今回ですね、まあ、お米も、前回から少しずつ持ってき始めたんですけど、割と今回お米を、まあ、メインに、まあ、蜂蜜ももちろん販売、っていうかその、商談するんですけれども、まあ、お米をちょっと、売る方に、力を入れてというところでですね、その試食もまあ、用意してですね、まあ、炊飯器、これ、いるだろうなと思ってですね、ちょっとヤフオクで、良さげ、程度が良さそうなやつをちょっと購入しまして、あと、お米も持ち込んで、その場で炊いてですね、ちょっとおにぎりにして冷めた状態で、食べてもらったりなんかもしました。お米っていうのはですね、まあ、冷めた状態がすごく味が分かりやすいというか、熱い、その炊きたてっていうのはね、大体まあ、 どんな品種食べても、まあ、それなりにやっぱり美味しいんですけれども、冷めた状態がやっぱり一番よく味が、まあ、おにぎりの状態ですねが分かるので、そんなようなのを準備しました。で、かつですね、自分でちょっと握らずに、なんか私がやっぱり自分で握るとですね、ちょっとカチカチでなんかやめた方がいいって言って、うちの妻に言われまして、100円ショップに行ってですね、ちょっと子供の、まあおもちゃじゃないんですけども、そのおにぎりキットみたいな、一口サイズの、コロコロのちっちゃい、玉みたいな、一口サイズの、まあ、おにぎりができるようなキットを買って、それでまあ握ったんですけれども、結構反応は良くてですね、まあ、当然その新潟県でまあコシヒカリって言えばまあ大概何食べてもまあ美味しいんですけれども、まあ蜂蜜をまいてまあ作っていますっていうところからまあ切り口にしてですね、やっぱそうするとお客さんなのでって言うんですよね。でも実際食べてみて、蜂蜜の味ってまあ正直しないと思うんですよね。だけどやっぱりすごく美味しいとか、まあもちもちしてこんなの食べたことないみたいなことを言ってくださるお客様も、まあ、いてですね、感触的にはすごく良かったなというふうに思っております。で、まあ、現在、その、ギフトショーから帰ってきて、まあ、商談を継続している部分はあるので、まあ、どのぐらいの、まあ、取引とかになるかっていうのは、まだちょっとわからない部分ではありますが、まあ、感触としては、まあまあ、悪くはなかったのかなというふうにも思っております。で、あとですね、まあ、ちょっと余談になるんですが、私前職、まあ、都内というか、まあ、建設業に、まあ、従事しておりまして、まあ、俗に言うのその現場監督っていう仕事、施工管理技師っていうんですけども、そういった仕事を、まあ、しておったんですね。で、その東京に、まあ、一番最初大学に出て、まあ、勤めた時に、その、まあ、都内で仕事をしていて、割と、まあ、その、なんだろう、大きめの現場で言うと、その、日暮里舎人ライナーって言ってですね、その、ゆりかもめみたいな、その、まあ、モノレール的な、JR ではない、その、まあ、公共交通機関があって、その、日暮里じゃない、上野だったかな、そこから出て、その、まあ、東京の足立区の方でぐーっと走っていく、まあ、モノレールの、まあ、工事を、西日暮里で、2年間か3年間ぐらい、行かせて、まあ、やらせていただいた時がありまして、その時の、まあ、同僚と、久しぶりのちょっと再会をさせていただきました。で、その再会の場所がですね、その西日暮里に、まあ、その仕事で行ってた時に、まあ、毎晩ではないけども、割とその、まあ、まあ、夜中までずっと仕事してたりもしたんで、ほぼ泊まりだったんですね。その時に、まあ、その、よく食事に行っていた、その、韓国料理屋さん、西日暮里の、まあ、大英って言って、大きいに栄えるって書くんですけども、そこに、ね、多分あれ出てきますね。食べログとかで出てくる、調べるとも出てくるんですけど、割とリーズナブルな韓国料理屋さんで、ちょっとね、ま、タバコが、まあ、吸える、まあ、お店なので、そういう部分が嫌だったら、ちょっと、なんていうかな、気になる人はちょっと嫌かなと思うんですが、基本的にすごく美味しいです。で、ママもすごくいい人で、まあ、久しぶりに会ったんだけど、覚えてくださっていて、まあ、懐かしい昔話に今花が咲きました。で、私、その、まあ、前行った時も、確かちょっと顔は合わせたりもしたんですが、いつも大体その蜂蜜をまあ、お土産に持って行ったりもするんですが、今回もお米もですね、ちょっと販売し始めたので、まあ、持って行ったら、その、ママがですね、高橋さんのじゃあお店じゃないや、お米を、私使いたいから、じゃあ、毎月じゃあ送ってよみたいな話もまあしてくれてですね、すごくありがたいことに。で、都内でですね、今、八兵衛のお米がまあ食べられるお店として、その、西日暮里の韓国料理屋さんが、第1号というふうになりました。で、この、来週月曜日着でもう、すでに、お米をまあ送り始めておりますので、もしね、このラジオを聞いて、八兵衛のお米を、まあ、要は、外でっていうか、その、要は外食店、要は飲食店で、食べてみたいと、もし思う、都内の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、その、西日暮里の、まあ、大英という、その、韓国料理屋さんに行かれてみてください。はい。で、まあ、その時にですね、なんだろう、その蜂蜜、このお米作ってる高橋って人を知ってるよって言うと、もしかしたらママがね、何かサービスしてくれるかどうかは分かりませんけれども、すごくね、いい人なので、行かれてみてはどうかなと思いました。 はい。まあ、とりあえずそんな感じで、まだ、その、商談の結果、うんぬんっていうことは、まだちょっとね、ここではお話はできないんですけれども、まあ、今回のその、展示会をきっかけにですね、一旦その、東京でも、初めのお米が食べられるお店ができたというような、結果をもちまして、今回の、収録を終わらせていただこうと思います。はい、もうね、2月もね、もう終盤ですね、来週で終わって3月いよいよ、春作業が始まろうとしておりますが、今日はね、まだまた夜の収録ですが、すっごい冷え込んでます。だけど、もう来週月曜日ぐらいから、もう気温もですね、10度、2桁になって、日差しも見えてくるような気配もあるので、まずはですね、蜜蜂の、とりあえず、越冬の状況のチェックぐらいから始めていこうかなというふうなことを考えております。それでは本日も、誠にご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。